さて、お話しいたしますのは、自分が魚釣りを楽しんでおりました頃、ある先輩から受けたまわりましたお話です。徳川家もまだひどく末にならない自分のことでございます。江戸は本所の方に住んでおられました人で、本所というところはあまり位置の高くない武士どもが多くいたところで、よく本所のこっぱたもとなどと江戸のことわざで申したくらいで、千石とまではならないような何百石というような小さな身分の人たちが住んでおりました。これもやはりそういう身分の人で、物事がよくできるのでもって一時は役づいておりました。役づいておりますれば、つまり出世の道も開けてよろしいわけでしたが、どうも世の中というものは難しいもので、その人が良いから出世するというふうには決まっていないもので、かえって他の者のそねみや憎みをも受けまして、そうして役を取り上げられまする。そうすると大概こぶしんというのに入る。出る杭が打たれて済んでおこぶしんなどと申しまして、こぶしん入りというのは、つまり飛躍になったというほどの意味になります。この人も良い人であったけれども、こぶしん入りになって、こぶしんになってみれば暇なものですから、御用はほとんどないので釣りを楽しみにしておりました。別に暮らしに困るわけじゃなし、おごりもいたさず、偏屈でもなく、ものはよくわかる、男もよし、誰が目にも良い人、そういう人でしたから、他の人に面倒な関係なんかを及ぼさない釣りを楽しんでいたのは、ごく結構なお話でした。そこでこの人、暇具合さえ良ければ釣りに出ておりました。神田川の方に船宿があって、日取り、すなわち約束の日には船頭が本所側の方に船を持ってきているから、そこからその船に乗って、そうして釣りに出ていく。帰る時も船から直に本所側に上がって自分の屋敷へ行く。まことに都合よくなっておりました。そうして潮の良い時には毎日のように系図を釣っておりました。系図と申しますと、私が江戸なまりを言うものとお思いになる方もありましょうが、今は皆様海図、海図とおっしゃいますが、海図はなまりで、系図が本当です。系図を言えば鯛のうちというので、系図鯛を略して系図という黒い鯛で、あの恵比寿様が抱いていらっしゃるものです。いや、かように申しますと、恵比寿様の抱いていらっしゃるのは赤い鯛ではないか、変なことばかり言う人だと、また叱られますかしれませんが、これは野筆鯛と申す博物の先生が申されたことです。第一、恵比寿様が持っていられるようなああいう竿では赤い鯛は釣れませぬものです。黒鯛ならああいう竿でちょうど釣れますのです。釣り竿の段になりますので、余計なことですがちょっと申し添えます。ある日のこと、この人が例のごとく船に乗って出ました。船頭の吉というのはもう50過ぎて、船頭の年寄りなどというものは客が喜ばないもんでありますが、この人は何もそう焦って魚をむやみに取ろうというものではなし、吉というのは年は取っているけれども、まだそれでもそんなにボケているほど年を取っているのじゃなし、ものはいろいろよく知っているし、この人は吉を良い船頭として終始使っていたのです。釣り船頭というものは釣り竿の指南板か、 案内人のように思う方もあるかもしれませんけれども、元来そういうものじゃないので、ただ魚釣りをして遊ぶ人の相手になるまでで、つまり客を扱うものなんですから、長く船頭をしていたものなんぞというものは、よく人を飲み込み、そうして人が愉快に思うこと、不愉快と思うことを飲み込んで、愉快と思うように時間を遅らせることができれば、それが良い船頭です。網船頭などというものは、なおのことそうです。網は、お客自身打つ人もあるけれども、まずは網打ちが打って魚を取るのです。といって、魚を取って暮らしを立てる魚種とは違う。客に魚を与えることを多くするより、客に網漁に出たという興味を与えるのが主です。ですから、網打ちだの、釣り船頭だのというものは、シャレがわからないようなものじゃ、それになっていない。遊客も、芸者の顔を見れば、三味を弾き、歌を歌わせ、お酌には、扇子を取って立って回せる。むやみに多く、株を提供させるのが良いと思っているような人は、まだまるで遊びを知らないのと同じく、魚にばかりこだわっているのは、いわゆる二歳客です。と言って、釣りに出て釣らなくても良いという理屈はありませんが、アコギに船頭を使って、無理にでも魚を取ろうというようなところは、通り越している人ですから、老船頭の基地でも、かえってそれを良いとしているのでした。ケイズ釣りというのは、釣りの中でも、また他の釣りと様子が違う。なぜかと言いますと、他の、例えばキス釣りなどというのは、立ち込みといって、水の中へ入っていたり、あるいは、脚立釣りといって、高い脚立を海の中へ立て、その上に上がって釣るので、魚のお通りを待っているのですから、これを悪く言うものは、こじき釣りなんぞというくらいで、魚が通ってくれなければしようがない、惨めなざまだからです。それからまた、ボラ釣りなんぞというものは、ボラという魚があまり上等の魚でない、群れ魚ですから、取れるときは重たくて仕方がない。担わなくては持てないほど取れたりなんぞする上に、これを釣るときには、船の友の方へ出まして、そうして大きな長い板子や舵なんぞを船の小べりから小べりへ渡して、それに腰をかけて、風の吹きさらしに屋台地の客より悪い格好をして釣るのでありますから、もう遊びではありません。本職の魚師みたいな姿になってしまって、誠に哀れなものであります。が、それはまたそれで、ちょうどそういう調子合いのことの好きな来楽な人が、ボラ釣りは豪壮で良いなどと、勝負する釣りであります。が、和中の人はそんな釣りはしません。ケイズ釣りというのは、そういうのと違いまして、その自分、江戸の前の魚は、ずっと大川へ奥深く入りましたものでありまして、永代橋、新大橋より、上の方でも釣ったものです。それですから、前女が功徳のために、地蔵尊の護衛を釣った、小紙片を、両国橋の上からハラハラと流す。それが、ケイズの目玉へかぶさるなどという、今からは想像もできないような、うがちさえありましたくらいです。で、川のケイズ釣りは、川の深いところで釣る場合は、手釣りを引いたもので、竿などを振り回して使わずとも済むようなわけでした。長い釣り糸を輪っかから出して、そうして、指2本で当たりを考えて釣る。疲れた時には、 船の小べりへ持って行って、霧を立てて、その霧の上にクジラのひげを添えて、そのひげに持たせた股に糸を食い込ませて休む。これを糸掛けと申しました。後には進歩して、そのクジラのひげの上へ鈴なんぞをつけるようになり、脈鈴と申すようになりました。脈鈴は今も用いられています。しかし今では川の様子が全く違いまして、大川の釣りは全部なくなり、系図の脈釣りなんぞというものは、どなたもご承知ないようになりました。ただしその自分でも、脈釣りじゃそう釣れない。そうして毎日出て、本所からすぐ鼻の先の大川の永代の髪のあたりでもって釣っていては、今日も尽きるわけですから、和中の人は川の脈釣りでなく、海の竿釣りを楽しみました。竿釣りにもいろいろありまして、明治の末頃は、はたきなんぞという釣りもありました。これは船の上に立っていて、お台場に打ちつける波の荒れ狂うようなところへ、針を放って入れて釣るのです。強い南に吹かれながら、岩石に当たる波の白泡立つ中へ竿を振って、餌を打ち込むのですから、釣れることは釣れても、随分労働的の釣りであります。そんな釣りはその自分にはなかった。お台場もなかったのである。それからまた今は、導流柵なんぞで流して釣る流し釣りもありますが、これもなかなかくたびれる釣りであります。釣りはどうも、魚を取ろうとする三昧になりますと、上品でもなく、遊びも苦しくなるようでございます。そんな釣りは古い自分にはなくて、ミオのうちだとか、ミオ絡みで釣るのをミオ釣りと申しました。これは海の中におのずから水の流れる筋がありますから、その筋を頼って船を潮なりにちゃんと止めまして、お客は証言、つまり船の頭の方からの第一の間に向こうを向いてちゃんと座って、そうして釣り竿を右と左へ八の字のように振り込んで、三好近く、河童の先の方に渡っている閑古の右の方へ右の竿、左の方へ左の竿を持たせ、その竿尻をちょっと何とかした、めいめいの随意の思考で、ちょいっと軽く止めておくのであります。そうして客は、淡然として竿先を見ているのです。船頭は客よりも後ろの次の間にいまして、ちょうどお供のような形に、まずは少し右舷によって控えております。日が差す、雨が降る、いずれにも、無論のこと、トマというものを吹きます。それは表の船張りと、その次の船張りとに空いている穴に、縦地を立て、二の縦図に胸を渡し、ひじきを左右に跳ね出させて、ひじきとひじきと、木竿で連ねて、トマを受けさせます。トマ一枚というのは、およそ畳一枚より少し大きいもの。贅沢にしますと、尺長のトマは、畳一枚よりよほど長いのです。それをよまい、船の表の間の屋根のように吹くのでありますから、まことに具合よく、長四畳の部屋の天井のように引いてしまえば、トマは十分に日も雨も防ぎますから、ちゃんと座敷のようになるので、それでそのトマの下、すなわち表の間、釣り船は多く、網船と違って、表の間が深いのでありますから、まことに調子がよろしい。そこへござなんぞ敷きまして、その上に敷物を置き、 あぐらなんぞを書かないで、正しく座っているのが式です。個人成田屋が、今の幸四郎、当時の染五郎を連れて釣りに出たとき、芸道、舞台上では指図を仰いでも、勝手に死なせいと突っ放して教えてくれなかったくせに、船では染五郎の座りようを咎めて、そんなバカな釣りようがあるかと、厳しく叱ったということを、幸四郎さんから直接に聞きましたが、メナダ釣り、ケイズ釣り、スズキ釣り、下品でない釣りは、すべてそんなものです。それで魚が来ましても、また、タイの類というものは、まことに、そういう釣りをする人々に、具合のよくできているもので、タイの二段引きと申しまして、たまには一度にガブッと食べて、釣り竿を持っていくようなこともありますけれども、それはむしろケウの例で、ケイズは大抵は一度釣り竿の先へ当たりを見せて、それからちょっとして本当に食うものでありまするから、竿先の動いた時に来たなと心づきましたら、ゆっくりと手を竿尻にかけて、次の当たりを待っている。次に魚がぎゅっと締めるときに、右の竿なら右の手で合わせて竿を起こし、自分のすぐと後ろの方へそのまま持っていくので、そうすると後ろに船頭がいますから、これが玉をちゃんと持っていまして、すくい取ります。大きくない魚を釣っても、そこが遊びですから、竿をぐっと上げて回して、後ろの船頭の方にやる。船頭は魚をすくって、針を外して、船のちょうど真ん中のところに生け間がありますから、魚をそこへ入れる。それから船頭が、また餌をつける。旦那、着きました。と言うと、竿をまた元へ戻して、狙ったところへ振り込むというわけであります。ですから、客は、丈夫の着物を着ていても、釣ることができますわけで、まことに、きれいごとに、殿様らしくやっていられる釣りです。そこで茶の好きな人は、玉露など入れて、茶盆をそばに置いて茶を飲んでいても、相手が二段引きの鯛ですから、慣れてくれば、静かに茶碗を下に置いて、そうして釣っていられる。酒の好きな人は、塩間などは酒を飲みながらも釣れる。多く夏の釣りでありますから、泡盛だとか、柳陰などというものが喜ばれたもので、沖水屋ほど大きいものではありませんが、上下箱というのに、茶器、酒器、食器も備えられ、ちょっとした魚、そんなものも仕込まれてあるようなわけです。万事がそういう調子なのですから、真に遊びになります。しかも船は、上だなヒノキで洗い立ててありますれば、清潔この上なしです。しかも、涼しい風のスイスイ流れる海上に、片玉を切った船なんぞ、遠くから見ると、よそ目から見てもいかにも涼しいものです。青い空の中へ浮き上がったように、広々と潮が張っているその上に、風の突き抜ける日陰のある一様の船が、天から落ちた大鳥の一枚の羽のようにふわりとしているのですから、